を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回はインタビュアーの宇波郁代さんをゲストにお招きしております。宇波さん、よろしくお願いします。
はい、岡田さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、よろしくお願いします。フリーアナウンサーでインタビュアーの宇波郁代と申します。
はい、よろしくお願いいたします。はい、宇波さんね、お仕事内容からまずお伺いしたいんですけど、今どんなことをお仕事してやっていらっしゃるんでしょうか？
はい。今ね、コエラボさんの方でインタビュアーとしてお仕事させてもらっているのと、はい、まあ、あとは本当に、もともと、局アナウンサーなので、司会進行だったりとか、あと私はね、はい、動画作ったりするんで、インタビュー動画とか、そういうものをやったり、はい、いろいろ何でもやってますね。ね、
結構 SNS もいろいろ活用されていて、いろいろ発信もされてらっしゃいますよね。
やっぱね、なんかね、発信に対しての、枠みたいなのがあんまりなくなって、最近自由に発信ができるようになってきたんですよ。で、インスタグラムを本当に一時勉強しまして、私、ライブってね、苦手意識持ってたんですけど、最近、はい、インスタライブに結構目覚めて、やっぱそのインタビュアーっていうところをやっぱ押していきたいと思ったので、一生懸命やってます。てか、楽しんでやってます、そっちはね。
ね、このライブっていうのってだと、もう本当に皆さんがね、聞いてる生の状態だと思うんですが、これどうですか？やってみて、ライブ配信っていうのは。
ライブっていうのは、嘘偽りがつけない媒体なんですよ。もう顔も、インスタの場合は顔も出ちゃうからね。はい、ね、状態がわかるでしょ。で、その人の雰囲気とかオーラが全漏れなんですよね。だから、なんていうかな、逆に取り繕わなくていいっていうのとか、一回やっては、失敗したと思っても、すいません、失敗しちゃいましたねとかって言えばいい話じゃないですか。はい、その編集とかになってくるとカットになっちゃうんで、そうですね、カットして繋ぐっていうのが結構大変だったりするから、はい、ライブはライブでね、すごい楽しいですよ。
じゃあライブの良さがね、あって、そこを活かしてらっしゃるって感じですね。
そうなんです。まあ、連続で本当は100日連続で行きたかったんですけど、ちょっと途中アメリカに海外旅行に私行ってたもんですから、はい、そこで一回途切れちゃって。ただ、インタビュアーですっていうのを打ち出していきたいっていう思いと、毎日それを習慣にしていくっていうことをやっていくと、だんだん自分が、アナウンサーだからしっかりやらなきゃいけないみたいなのをやっぱ持ってたんですけど、そこがどんどん崩れていって、はい、今すごく自然にお話が聞けるようになったし、ライブ入るときも前はすごい緊張したんですよ、今ね、すぐボタンポッて言ってね、ポチって言って、はい、スタートができるようになったし、
はい、
やっぱり何よりお相手のゲストさんのお話を聞かせてもらう、これが、この醍醐味っていうのはすごくあるんですよね。
そうなんですね。このインスタライブでは主にゲストさんにはどんなことを聞いていらっしゃるんですか？
今ですね、私、ポドキャストで人生の転機はチャンスっていう番組、これで3年やってるんですけど、
はい、
100名以上の方にご出演いただきまして、その前哨戦みたいなことを、インスタライブでやっぱり聞いてます。で、一応、事前に、LINE 電話とかでお話を、こういう話でいいのかな、みたいな、ある程度は知識を入れた上で、インタビューをさせてもらって、で、やっぱり、もちろん楽しいのはもちろんなんですけど、本当に相手の方が伝えたいことは何なのかっていうのはある程度狙いを定めた上で、やっぱティーアップになるようにね、インスタライブはしてます。で、そこはもう30分で決めてるんで、長々しないようにして、じゃあもう少しこの方の話を聞きたい方は、じゃあ、ポッドキャストでみたいな感じにしてたりしますね。
だから結構連動というか、ね、しっかり聞く人はポッドキャストのを聞いていただけるような、そんな流れも作ってらっしゃるっていうことなんですね。
最近はそうしてます。この人の話面白いから、よかったらこういうラジオやってるんで出てみませんか、みたいな声掛けをして。で、今度出る方が2人いるんですよ。1人はもう収録終わったんですけど、先月だからライブをして、今月も、ポッドキャストの収録をしてっていうふうな流れになってるんで、だから中にはそうやって顧客になってくださる方がいるんですよね。
そうなんですね。そしてね、今も出てきたこのポッドキャスト、人生の転機はチャンスですけど、こちらはどんなことを、ゲストさんに聞いていらっしゃるんでしょうかね。
ぱりそのゲストさんの人生をもう深掘りさせていただきながら、その人が大切にしているものとか、価値観、世界観、人生観、そういったものを表現していただく番組なんで、なんで、今、やっぱりそのお仕事をしていて、どうしてそれやってるんですかっていうところから、まあ、スタートですよね。
はい。
いつ頃からですかって言って、はい、過去何やってたんですかって言って、はい、そんなこともあったんですかって、どうやってそこから乗り越えたんですかみたいな。まあ、人生、こう、やっぱ山あり谷ありなんで、みんな、多少なりとも。
そうね。
はい。で、その、まあ、他人の部分でどんなことを、やっぱり皆さんされてるかって聞くのが、私自身も楽しみだし、そこを聞くことによって、ご本人も振り返りになるんですよね。人生の振り返り、うんうん。で、また聞いてる人にとっても、え、あの人今こんなに輝いてるのに、そんな大変な時期があったんですか、もうびっくりです、みたいな。そういう声もあったりとか。あとなんかグループでは、なんかその、よくもう媒体持って喋ってる人はもうさらってやっちゃうんですけど、うんうん、いや、私にはそんなこと話すこと何もないですっていう方もいるわけですよ、中には。はい、人前で自己開示なんかもうとんでもないとか、ね、
はい、
そういう方がお話しされると、例えばある勉強会グループでやっぱりそういう方が何人かいて、
うん、
自己開示じゃないですか、ある意味人生のことを語るから、で、ね、ですごく今はもう活躍されている方だけど、過去に何回か離婚してとか、やっぱそういう方もいるわけで、そんな辛いこともあった、はい。でも今その明るさの原点はそこにあったんですね、みたいなのを周りからこうフィードバックしてもらったりとか。出たことでなんかみんなが私のことを見てくれて、本当にいいきっかけになりましたとか、
うん、
そういう声があったり人もいるし、この前はすごく嬉しかったのは、
うん、
メッセージをいただきまして、2年前にインタビューした人だったんですけど、
はい、
彼女はシングルマザーで、
うんうん、
で当時、企業の食堂で、アルバイトをしてたんですよね。
はい。
それで、その時に、何、この先どうしたいのって言って、事前インタビューで聞いてたら、うん、私、やっぱりシングルマザーの応援したいんです、なんていう、有効がいたんですよ。で、その方は、
はい、
その後、やっぱりその、今まではその自分の人生について流れるように生きてきたんだけど、
うん、
やっぱり改めてそこで私って何やりたいんだろうって、50手前で考えたらしいんですよ。
はい。
で、やっぱり、あ、私もシングルでたくさん助けてもらったからって言って、うん、その後なんかそういうシングルマザーを応援する団体のなんか役員みたいなのやったりとか。
すごいですね。
はい。なんかあそこで、うん、あ、で、今年実は育代さんに伝えたいことがあって、
はい、
私、この度大島圭介さんのキャラバンのリーダーを、トップだよね。やることになった茨城大会のトップをやることになったので、ご報告ですって言っていきなり来たんですよ、メッセージが。で、その原点はあの時にやっぱり2年前にラジオで喋って、うん、あそこから私のスイッチが変わりましたっていう内容だったんですよ。
すごいですね。やっぱりこのインタビューしてお話聞くことによって、はい、その方もやっぱりいろいろ自分で考えることがあったり、行動に移ったりとか、そういうきっかけになっていく番組になってるんですね、今。
だからそう、人によって、だから喋り慣れてる、もう起業家さんなんかはあちこちで喋ってて、うん、自分のホームページだとかね、YouTube 持ってたりとか、まあそういう有名な人も出てるんですけど、たくさん。
はい。
じゃなくて、そういう人じゃなく、そういう人はそういう人ですごく聞き応えがあるんですけど、うん、全くそういうものに一切出たことがない。
うん、
私なんてって言ってる人が、そんなことないじゃん。今までこんな偉かったんだねって、うん、よく頑張ったねって言うと、もうなんか涙する人もいるし、うん。だからそういう方たちの話はね、ほんときますよ、心にぐっと。
ね、いや、ほんと、インタビューの力ってなんか改めてすごいなって思いますね。
う
ん、
そう、だから嬉しいです。やってて、ね、私も嬉しいです。
うんうん、ね、このポッドキャストは音声メディアですけど、ね、他にもいろいろね、YouTube の動画だったりとか、ブログだったりとか、文字の媒体とかありますが、この音声メディアの何かメリットというか、良さってどういったところだと思ってらっしゃいますか？
楽に聞けるっていうことですよね、情報を。はい、取れるっていうことで、車の中でも音楽結構私最近はもう Spotify だったり、うん、
はい、
Apple だったり聞きますし、うん、散歩とかしてても、ね、目とか手は動かせるけど耳だけ聞いてたりとか。
じゃあ結構移動中とかにも聞いてたりするんですかね。
まあ、音楽はよく聞いてますね。
うん
うん、だから、あと編集しなくていいという、まあ使う、はい、使う方はね、
はい、
作る方は、
うん、
楽ちんですよね。
ああ、だからね、いろいろやってるからこそ分かりますよね。
うん、
動画作るとこの大変さとか、文章を作る大変さとか分かるので、うん、それに比べるとやっぱり音声で発信できるっていうのは気楽にできる部分もあるのかもしれないですね。
そう、楽ですよね。でもこうやって、ズーム使ってお母さんと話してる、ね、こういうのも番組ナチュラルわけですから。
なっちゃいますからね。
本当
に、
はい。
すごい簡単な感じで発信できるっていうのは魅力的なところですね。
うん、そうですね。うん、
はい。そしてね、声ラボのサービスとしても受けていただいて、声ラボから発信していただいてますけど、うちのサービスの中でこういったところはすごく良かったなっていうのをもしあれば教えていただけますか？
はい。柔軟にね、スタッフさんに対応していただいてて、結構やっぱりこう、いろんな変更が出てくるわけですよ。音楽変えてほしいとか、あと、ここの部分すいません、カットでした、みたいな、カットしていただけますかとか、はい、わかりましたって言って、結構嫌ですって思ってても絶対嫌と言わずにやってくださるじゃないですか、皆さんが。本当にありがたいですよね。うん、わがままを汲んで対応してくださってるので、本当感謝してます。
いやー、よかったですね。できる
うん。
だけその発信の方が、すごく思いのこもったもので出せるようにっていうことで、できるだけね、うちも答えていきたいなと思うので、なんかそういったところを評価いただいて、すごく嬉しいなと思います
う
ね。
ん、本当に感謝です。いつも急にでごめんなさいみたい
い
なの結構あ
やいやいや。
るんですけど、すいません、間違えてましたみたいなとかね。
ね、そういったところもね、うちの方では対応しますので、ぜひね、発信したいなという方はお声掛け いただけ
そう
る
です
と嬉しいか
ね。
なと思い
ぜ
ます
ひ
ね。
チャレンジしてください。面白いですよ。
ね、面白いですよ ね。
うん。
これから今日のね、このうなみさんのお話を聞いて、何か興味あるなとか、相談したいなという方いらっしゃると思うんですが、そんな場合、どういったところから、お問い合わせさせていただくといいですかね。
はい。インスタもやってますし、何でもやってるんですけど、リットリンクに結構まとまってますんで、そちらから、メッセージくださっても結構ですし、ホームページからでもいいですし、もしくは人生相談とかでも、最近いるんですよ、そういう人。
そうなんですね。じゃあ、うなみさんにちょっと相談したいなっていう方でも大丈夫なんですか
そう、
ね。
変な相談じゃなきゃ大丈夫ですよ。
あ、大丈夫。結構。
はい。
じゃあ、結構いろんな方から人生についての相談を受けたりとかすることも最近は増えてるんですか？
発信とかね、やっぱり、まあその人とはもう何回もこう、ズームで話してる女性ですけど、世代も一緒だし、なんかこう、打ち破りたいけど打ち破れないとかって言って、なんかまだじゃあ殻作ってるね、みたいな話をして。
で、そこ、殻を破るような感じでいろいろお話聞いていくわけなんですか？
うん、本当は何やりたいのとか、どうしたいのみたいな話を。うん、そのままでいいのとか、まあ、ダメとは言わずに、相手がどうしたいかなんで、相手の人生なので、そこは、その部分を大切にしながら、聞きながら、でも結局答えってやっぱりその人の中にあるから、私がこうした方がいいよって言ってもやらない人はやらないしね。
やっぱり
動け
自分
る。
からね、そういうふうに出てくるっていうところは大切ですね。何をしたいのかっていうのがね。
おかずさんもそこ聞くの上手じゃないですか、何。
なんかいろいろそういったところを、ね、私も同じような、うなみさんと結構スタンスは似てるんですけど、こうしなきゃっていうよりは、なんかいろいろ聞き出してどうしたいのかっていうのはやっぱり聞くような感じはしますね。
ね、上手ですよね、岡田さんも。
ありがとうございます。ね。本当に。だから皆さんもの中にもね、うなみさんにお話聞いてもらいたいとか、いろいろ聞き出してもらいたいという方いらっしゃれば、
そう、はい、
ご
聞きま
連
すよ、
絡
い
い
く
た
ら
だ
で
けれ
も。
ば、
はい。
本当に人生のね、転機になる可能性もありますので
そう、そうしていただきたいんですよ。結局なんかやっぱり、同じところにいて、変わらないって言ってるのは、やっぱりそういう出会いがなかったりしてるだけだと思うので、聞くプロフェッショナルにぜひ聞いてみてくだ
そう
さ
です
い
ね。
な。
これ一
うん。
人だとなかなかね、自分で考えるだけだと出てこないことでも、いろんなね、他の人から質問をいただくことによって、考え始めるっていうことって結構あるのかなと思いますしね。
あります、あります。
ね。
絶対質問ってやっぱ大事ですよ。
大事です
質
よ
問の
ね。
質って大事だと思います。
ね。だからここのね、質問のプロフェッショナルのね、インタビュアーのうなみさんにぜひ聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、ぜひ番組も皆さん聞いてみてください。そしてもしご出演希望の方がいたら、ぜひ出てください。お待ちし
ね。
ております。
今も出演者は随時募集してるっていうことですかね。
はい、してますね。はい、
ぜひ
常
ね。
に。
インタビューしてもらいたいなという方いらっしゃればお問い合わせください。
はい、そう、きっかけね、どんな感じでやってるかっていう体感もできるかと思いますので、で、やってみたら面白いから、じゃあ自分で番組持とうかなって人もいますからね。
そうですよね。
うん、一緒にやってる、もう一つ番組持ってる、居酒屋の岡村さんっていう番組の、これで岡村さんとも3年目 ?2 年やってるんですよね。
すごいです
3
よ
年ぐらい、
ね。
3年目
やっ
入っ
ててま
るん
す
で
よ
すけ
ね。
ど、よく続いたなと思って、私たち。楽な2人なんでね。これでもなんかそこからのおかげで、ポッドキャストからの YouTube っていう番組が生まれて、で、YouTube にゲストが来るんですけど、岡村さん自身がすごい人脈広い方なん
そう
で、
ですね。
そこからのつながりで私の番組に出てくれたりもしてるんで、
結構番組からね、つながりが広がって人脈が広がる方もいらっしゃるから、まさにね、それを体現されてるのかなっていう気もしますね。
本当ありがたいです。
ね、ぜひ出演したい方いらっしゃればお問い合わせください。
はい、はい、お待ちしております。
本日はインタビュアーの宇波郁代さんにゲストにお招きいたしました。宇波さん、どうもありがとうございました。
岡田さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。
声を思いを世界中に届ける、声ラボ。